第6課1月29日から2月5日忠実な祭司イエス1月29日安息日午後暗唱聖句このように聖にして悪も汚れもなく罪人とは区別されかつ、諸々の天よりも高くされている大祭司こそ、私たちにとってふさわしい方である。ヘブル人への手紙、7-26、口語訳。このように聖であり、罪なく、汚れなく、罪人から離され、諸々の天よりも高くされている大祭司こそ、私たちにとって必要な方なのです。ヘブライ人への手紙 7-26 新共同訳今週の聖句ヘブライ 5-1 から10創世記 14-18 から20ペトロ 1-2-9 ヘブライ 7-1 から3ヘブライ 7-11 から167-22、7-26。今週のテーマ、神と私たちとの間に存在する深い淵は罪によるものです。この問題の複雑さは、さらに罪が人間の性質を堕落させたことにあります。神は聖であり、罪は神の御前に存在することはできません。堕落した人間の性質は人を神から引き離しました。さらに人の堕落した性質は人類が神の律法に従うことを不可能にしました。罪は誤解をも引き起こします。人類は神の愛と憐れみを見失い、神は怒りに満ちた厳しい存在だと思うようになりました。神とイエスはその深い淵を越えて橋をおかけになりました。今週私たちはその驚くべき御業について学びます。ヘブライ5章から7章はイエスの祭司としての働きを注意深く分析しています。手紙の著者はイエスの祭司職の起源と目的を分析し、ヘブライ5-1から10。その後、読者、信者たちにこのイエスの働きを忘れることがないように勧告し、ヘブライ5-11から6-8。さらに、祭司イエスが与える希望の確証に固く立つよう進めます。ヘブライ6-9から20。彼はまた、イエスの祭司職の特徴を説明し、ヘブライ7-1から10、それを神と信者との関係に当てはめます。ヘブライ7-11から28。今週はヘブライ5-1から10と7-1から28に焦点を当てて学んでいきます。1月30日、日曜日。人類のための祭司。問い1。ヘブライ5-1から10を読んでください。祭司の役割は何ですか？イエスはどのようにこの役割を果たされますか？基本的な祭司の役目は、罪のうちにある人々と神の間の中保です。祭司は、人類を代表して奉仕するために神によって任命されたので、人類の弱さを理解し、憐れみ深くある必要がありました。ヘブライ5-5から10で、パウロはイエスがこの目的を完全に満たしていたことを示しています。すなわち、神がイエスを祭司に任命し、ヘブライ5-5、6. イエスは苦しまれたゆえに、私たちを理解してくださいます。 ヘブライ 5-7-8。 しかし、そこにはいくつかの重要な違いがあります。イエスは人間の中から選ばれたのではありません。ヘブライ 5-1。 そうではなく、私たちのために祭司として奉仕するために神であったのに人生を取られたのです。イエスはご自身の罪のために犠牲を捧げたのではなく、私たちの罪のためだけに捧げました。ヘブライ 5-3。 なぜなら彼は罪のないお方だったからです。ヘブライ 4-15、 7-26-28。 ヘブライ人への手紙は、イエスがご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ聞き入れられた、ヘブル 5-7 と言います。また、第二の死に触れ、神はイエスを死から蘇らせることによって救われたと言います。ヘブライ 13-20。 さらにイエスは多くの苦しみによって従順を学ばれた、ヘブライ 5-8 と言います。イエスにとって従順は新しいものでした。イエスが不従順であったからではなく、イエスが神だったからです。宇宙の統治者であったイエスは、誰かに従っていたのではなく、すべてが彼に従っていたのです。イエスの十字架での苦しみと死は、彼の祭司としての働きに必須でした。苦しみによって、イエスが道徳的、倫理的に完全になったのではなく、苦しみが彼を憐れみ深くしたのでもありません。イエスは常に憐れみ深いお方であり、私たちを憐れむがゆえに地上においでになったのです。ヘブライ 2-17。 その苦しみを通して、イエスの真実の兄弟愛、本物の人生、そして人間の代表としての死を受け入れた父なる神への従順が真に表現され明らかにされました。その苦しみが彼を私たちの大祭司としての資格を与えたという意味において、彼は完全なものとされたのです。ヘブライ 2-10。 完全に従順であったその人生と十字架の死によって、イエスは父なる神の御前に私たちの祭司として立たれ、犠牲の供え物となられたのでした。ペトロ 1-2-9 は、私たちは王の系統を引く祭司であると言います。人類に対してこの神聖な役目を果たすためにイエスの生涯はあなたに何を語っているでしょうか。1月31日月曜日、メルキゼデクと同じような祭司。問いに、創世記 14-18-20 とヘブライ 7-1-3 を読んでください。メルキゼデクとは誰ですか？彼はどのようにイエスを予表していましたか？メルキゼデクは王であり祭司でした。アブラハムが彼にすべてのものの十分の一を送ったことから、ヘブライ 7-2。彼はアブラハムに勝るものであったことがわかります。同様に、イエスは王であり、祭司ではありますが、ヘブライ 1-3。メルキゼデクとは違って、罪のないお方でした。ヘブライ 7-26-28。ヘブライ 7-15 新共同訳には、イエスはメルキゼデクと同じような祭司であり、ヘブライ 5-6 口語訳では、メルキゼデクに等しい祭司とあります。これはイエスがメルキゼデクの後継者という意味ではなく、メルキゼデクに似た祭司であったことを意味します。 ヘブライ人への手紙は、メルキゼデクには父もなく母もなく、系図もなく、生涯の始めも終わりもなかったと言います。そこでメルキゼデクはアブラハムの時代に受肉したイエスであったとの考えもありますが、この考えはヘブライ人への手紙の思想とは相入れません。メルキゼデクはイエスに似たもの、ヘブライ 7-3 であったということは、彼がイエスとは異なる存在であることを意味するからです。メルキゼデクはまた天使であるとも考えられてきましたが、この考えもヘブライ人への手紙の主張に反するものです。もしメルキゼデクに父も母も、はじめも終わりもなかったのなら、彼は神であったでしょう。この考えは一つの問題を生みます。メルキゼデクの天での完全な祭司の働きは、イエスの祭司としての奉仕より先行したことになります。もしそうなら、ヘブライ人への手紙が言うように、一体どうして別の祭司が立てられる必要があるでしょう。ヘブライ 7-11 その代わりに、ヘブライ人への手紙は、メルキゼデクの誕生、死、系図について、聖書が何も語っていないことを利用し、メルキゼデクをイエスの祭司としての働き、創世記14-18から20、と、イエス自身が永遠であるという事実の予形、象徴としています。結論として言えることは、メルキゼデクは、キリストの方として働いたカナン人の王であり、祭司であったということです。メルキゼデクを通して語られたのは、至高者なる神の祭司であるキリストであった。メルキゼデクはキリストではなかったが、彼は世にあっては神の声であり、天父の代表者であった。過去のすべての世代を通じて、キリストはお語りになったのである。すなわち、キリストは彼の民を導き、世の光であられたのである。セレクテッドメッセージ、第1巻、409ページ、英文。メルキゼデクについての啓示は、人間の宣教者たちから福音を聞いたことのない人々の間で、神がどのように働かれると教えていますか。2月1日火曜日、真に罪を清めることのできる祭司。ところで、もしレビの系統の祭司制度によって人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは、民はその祭司制度に基づいて律法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭司ではなく、メルキゼデクと同じような別の祭司が立てられる必要があるでしょう。ヘブライ 7-11 祭司は神と人間の間の中保者です。しかし、ヘブライ人への手紙は、レビ人の祭司は人に完全で確実な神への道を開くことはできないと言います。なぜなら、彼らは完全を与えることはできないからです。ヘブライ 7-11、7-18、19。結局のところ、祭司たち自身が完全ではなかったのですから、彼らがどうして他者に完全を与えることができるでしょう。同様に、動物の犠牲も罪人の良心を清めることはできませんでした。それらの犠牲の役割は、来たるべきイエスの奉仕と、それのみが罪からの真の清めを与えるキリストの犠牲を指し示すことでした。ヘブライ 9-14、10-1から3。レビ人の祭司と彼らの犠牲は一時的なものであり、予表に過ぎませんでした。神は彼らの奉仕を通して、人々の信仰を来たるべき未来の世の罪を取り除く神の子羊、ヨハネ 1-29、 なるイエスの奉仕に向けさせたいとお望みになったのです。トイさん、ヘブライ7の11から16を読んでください。なぜ律法を変える必要があるのでしょうか。ヘブライ7の12は、祭司制度の変更によって律法の変更も必要になったと説明しています。なぜなら律法はアロンを通してレビ人の系統以外の者が祭司職に就くのを厳しく禁じていたからです。民数記3の10、16の39、40。ヘブライ7の13、14はイエスがユダ族出身であったと述べていますから、律法は彼が祭司となることを禁じていました。それでパウロはイエスの祭司としての任命は、神が祭司制度に関する律法を変えたことを意味すると論じているのです。イエスの到来はまた、犠牲制度を定めた律法の変更をも意味しました。罪人たちは、贖罪を得るために様々な犠牲を捧げることを求められていました。レビ記1章から7章。しかし今、イエスがおいでになり、完全な犠牲を捧げられたことによる、新しい契約と救いの計画のより完全な啓示の結果、動物による犠牲制度を定めた律法は、その役目を終えたのでした。ヘブライ10の17、18。古代から延々と捧げられてきた動物の犠牲は、人の罪を本当に贖うことはできませんでした。なぜイエスの死だけが人の罪を贖うことができるのでしょうか。2月2日、水曜日。永遠の祭司。問い4。ヘブライ7の16を読んでください。イエスを祭司として立てている元いは何ですか。イエスは朽ちることのない命の力によって祭司として立てられたので、その奉仕は永遠にわたって続くものです。この事実の持つ意味は驚くべきものです。それは未来にわたってイエスの奉仕をしのぐ者も、それに勝る者も決してないことを意味します。イエスは完全かつ永遠に最果てまで救うことができるのです。ヘブライ7の25、新禁定訳。イエスが提供される救いは、全体的かつ最終的なものです。それは、人の性質の最も深い内面にまで届くものです。ヘブライ4の12、9の14、10の1から4。神の御前のイエスの取りなしは、新しい契約のもとに約束されたすべての恩恵を含みます。それは罪の許しだけではありません。それは私たちの心に律法を書きつけ、私たちのうちにキリストにあって新しい人を作り、私たちを世界への福音宣教へと導きます。ヘブライ8の10から12。神と共にあり、人類と共にあるお方として、イエスは父なる神の御前に私たちの代表者となられるのです。ご自分の命を犠牲として捧げたお方として、イエスは神の御前に揺るぐことのない信任を得るのです。問い5。ヘブライ7の22を読んでください。イエスは新しい契約とどのような関係にありますか？イエスは新しい契約の連帯保証人です。なぜなら神はイエスが永遠に祭司である。ヘブライ7の21と誓われたからです。この誓いの重要性は誤って理解されやすいものです。パウロはすでに神がアレノ世代と アブラハムにされた誓いについて述べていますが、ヘブライ 3-7 から11、6-13 から15、彼らにされた誓いと巫女にされた誓いとの違いは、彼らにされた誓いは死ぬべき人間と交わされた誓いであったということです。誓いは受益者が生存している間のみ効力を持つものですから、神がアレの世代とアブラハムにされた誓いは、彼らが生きている間のみ有効なものでした。しかしながら、神と朽ちることのない命をお持ちである御子との誓いは、永遠に効力を持つのです。人が連帯保証人になるということは、死を含めて保証する人物と同じ罰を受ける覚悟をすることを意味します。だからこそ、父なる神は私たちのために約束を必ず守る保証人であるイエスをお立てになったのです。このようにイエスにあって私たちに与えられている救いは確実で信ずるに値するのです。2月3日木曜日、罪なき祭司。問6、ヘブライ7-26を読んでください。ここに描かれたイエスの5つの特徴は何ですか？イエスが聖でありとは、彼が神との関係において過ちを犯さなかったことを意味します。ヘブライ 2-18、4-15、5-7-8。古代ギリシア語訳の旧約聖書では、神とのそして他者との契約関係を維持している者たちを指して、同じ聖でありというギリシア語が使われていました。イエスが汚れなくと言われているのは、彼があらゆる点において試練に遭われたにもかかわらず、ヘブライ 4-15、2-18、悪から遠ざかり、純潔を保たれたことを意味しています。イエスが全く罪のないお方であることは、その祭司職にとって重要でした。古い契約は、神に受け入れられる犠牲が無傷でなければならないと規定していました。レビ記 1-3、 1-10。地上生涯におけるイエスの完全な従順が、彼が神に受け入れられる犠牲となることを可能にしたのです。ヘブライ 9-14。 イエスは天に昇られたとき、罪人から離されました。ここでイエスの状態を表す、離されというギリシア語は、ある特定の時から今に至るまでの継続を表す現在形が使われています。地上生涯において、イエスは罪人たちの敵意を耐え忍ばれ、勝利され、神の右の座につかれました。ヘブライ 12-2-3。イエスはまた、全く罪がなかった点においても、罪人から離されていました。ヘブライ 4-15。イエスが諸々の天よりも高くされたとは、イエスが天にあるもののすべてに勝って高められていることを意味します。すなわち、彼は神と共にいるお方なのです。詩編には、神は天の上に高くいます方であるとあります。詩編 57-6、57-12、口語訳57-5、57-11、108-6、口語訳108-5。イエスは完全に人でしたが、私たちのように罪は犯されませんでした。ヘブライ 2-14 から16、4-15。イエスが完全であるのは、単に彼が罪を犯されなかったからではなく、私たちのように 罪によって堕落しなかったからです。さらに彼は完全に人であったので、私たちの模範にもなり得たのです。彼は人生の競争をどう走るべきかを示し、ヘブライ 12-1-4、私たちのために模範を残されました。ペトロ 1-2-21-23、彼は聖であり、罪なく、汚れなく、罪人から離されたお方であり、ヘブライ 7-26、かつ彼は私たちの救い主であるからこそ、私たちもイエスのご品性を反映することができるのです。イエスが完全に人でありながら罪を犯されなかった事実は、なぜ信仰によって彼の清さが私たちのものとなるとの救いの約束を確かなものとするのでしょうか。2月4日金曜日、さらなる研究。キリストは見ておられる。彼は私たちの重荷、私たちの危険、私たちの困難のすべてを知っておられる。キリストの心は私たちのための取りなしの言葉でいっぱいである。彼はペトロの場合のように、一人一人の魂にふさわしい取りなしをされる。キリストの心はサタンの誘惑に対して踏みとどまることができるよう、試みられ誘惑されている彼の者たちへの教えの言葉でいっぱいである。彼は敵の動きの一つ一つを説明し、様々な出来事の意味を整理してくださる。SDA 聖書仲介第7巻931ページ英文。神と人とを永遠に引き離すことがサタンの目的であった。しかし、キリストのうちにあるときに、我々は堕落しなかった場合よりも、もっと密接に神につながるようになるのである。救い主は我々の性質をおとりになることによって、決して断ち切れることのない絆でご自分を人類に結びつけられた。これこそ神がご自分の御言葉を成就される保証である。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその方にあり。イザヤ書 9-6。神は御子自身のうちに人間の性質を取り入れ、これを一番高い天にまで持ち続けさせられた。神と共に宇宙の御座を占めておられるのは人の子である。その名を霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君、と唱えられるのは人の子である。イザヤ書 9-6。あってあるものは、神と人間の間にあって、両方に手を置いておられる中保者である。聖にして悪も汚れもなく、罪人とは区別されるお方は、我々を兄弟と呼ぶことを恥じたまわない。ヘブライ 7-26 2-11。キリストのうちに天の家族と地の家族が一つに結ばれている。栄光をお受けになったキリストは我々の兄弟である。天は人間のうちに宿り、人間は限りない愛の神の胸に抱かれている。希望への光678ページ679ページ各時代の希望上巻11ページ12ページ話し合いのための質問1。上の最初の引用文にはキリストの心は私たちのための取りなしの言葉でいっぱいであるとあります。この約束はあなたにとってどのような意味があり、神の愛について何を教えていますか？なぜ私たちにはこのような弁護者が必要なのでしょう？ 2. 2番目の引用文には、しかし、キリストのうちにあるときに、 我々は堕落しなかった場合よりも、もっと密接に神につながるようになるのであるとあります。これはどういう意味でしょうか。どうすれば私たちはこのような主との親密な関係を経験でき、その経験からどのような慰めを得ることができるでしょうか。このような親密さについてクラスで話し合ってみましょう。私たちのための取りなしの言葉は、このような経験をするためにどのような助けとなりますか。話し合いのための質問、終わり。インサイドストーリー。勇気のある宣教師。私は昔から臆病でした。最初に韓国の高校の寮に入った時、夜眠りにつくために音楽を聴かなければなりませんでした。駅のトイレで10ドル盗まれた時から、私は二度と駅のトイレに入れなくなりました。フィリピンの田舎で学生宣教師として1年間奉仕した時、私の恐れはピークに達しました。若い外国人女性である私に興味を持った青年たちが、夜、ろうそくの火をつけた私の家の周りに集まり、口笛を吹いたり、窓から覗いたりしたのです。私は不眠症で苦しむようになり、夜明けまで音楽を聴き、聖書を読んだ後、ようやく眠ることができるほどでした。結婚し、夫と二人の息子と住むことになった南アジアでも、不安は続きました。バスや電車に乗るたびに、夫は私が目を閉じて眠りにつくまで、周囲の様子を注意深く伺ってくれました。デイジー、どうして君のような怖がりが、宣教師になろうと思ったのか不思議だよ、と夫は言いました。本当にその通りです。私は臆病な宣教師でした。安全な場所にいる方が好きでした。しかし、何かが私の心を変えたのです。ある日食事をしながら息子たちと戦争について話していました。私が彼らに、今世界中でたくさん戦争が起きているのよ、と告げると、私と同じように心配性の7歳のセイントが興味を持って訪ねてきました。ママ、宣教師が行くようなところに僕たちは行けないよね。そうね、危ないところに行くことはできないわ、と私は答えました。じゃあその人たちはイエス様を知ることができないの？とセイント。そうよ、大勢の人がイエス様を知らないまま死んでいくのよ。するとセイントが力強く言いました。ママ、そういうところに行こうよ。そんなところに行って宣教師になろうよ。確信に満ちたこのような言葉を誰が否定できるでしょうか。いつかそうしましょうね、と私は同意しました。しかし、心の底に多くの疑問がありました。私は宣教師としてここにいるけれど、自分のことで心配しすぎている。私は神様を信じていると口では言っているけれど、自分が安全だと感じているときだけ神様を信頼しているのかしら。息子たちとの会話の後、私の日ごとの祈りはこのように変わりました。神様、強い信仰を与えてください。人々を愛し、彼らのそばに行き、私の恐れより大きな恐れを抱いている人々をケアする信仰を与えてください。デイジー・ジュング。第6課を終わります。